皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はローカルルールが人を育てるというお話です。グローバルルールみたいなことが随分言われて久しいわけでありますけども、これもなかなか怪しいもんでありましてですね、グローバリゼーションとか言いますけど、所詮はなんか一部の欲深い人間がね、地球全体を支配したいという非常に小さな欲望から生まれてきた話で、言ってみれば大宇宙との調和もないしね、結局嘘偽りで、自分たちの都合のいいように社会を動かして支配しようという、悪魔の欲望だったんだっていうことが今になれば本当によくわかりますね。NATO がですね、狂ったようにね、いろんな世界の国々を戦争に招こうとしてやってるのもですね、所詮自分のためですよね。それからウクライナでは俺も負けなのにですね、女なんかね、規制を上げてこれから NATO は頑張るぞみたいに言ってるのはまさに今だけでしょう。それから所詮金の話だね。ゼレンスキーは月50億ドル金かかるって言いましたよね。月50億ドル金出せと。まさに金だけですよね。今だけ金だけ、自分だけで。いや、やっぱりそういうのがちゃんといたってことは、私ある意味で言うとすごいなと思うのは、やっぱり陰謀っていうのはあるんだなと思うんですよね。陰謀ってちゃんとあるんだっていうことはよくわかりますよね。本当にこういう人間が世界に隠れていて、世の中を動かそうとしていたんだということ自身が改めてですね、おお、びっくりするなっていう話ですね。それはそれで消えてなくなるわけですけども、もっと大きな問題はですね、結局今までこのどうだろうな、冷戦からってはもうちょっと長くなっちゃいますから、あれだね、90年91年のソビエト崩壊以降でしょうか。91年のソビエト崩壊以降っていうのは特に経済政治はですね、世界共通ルールへという時代でどんどん進んでいたんですね。まず貿易のね、関税は共通化しましょうとか、それから投資の手続き、金融取引についてもルールを統一しましょうかとか、このあたりはですね、まだそれなりに納得いうこともあったんでしょうけども、お互いに多分メリットになるところが結構ありましたからね。ところがその国内の規制をですね、ローカルルールに統一しちゃうと、例えば医薬品の認可をね、世界で共通にしちゃうとか、あるいは通信の規格を統一しちゃうとか、あとは何て言いますかね、今で言えばコロナの緊急事態宣言をね、宣言する権限をね、世界一つにしちゃうとか、こういうことになってきますと、お前何やってんだって話になりますよね。でアメリカはしかしまさに今年画期的だったと思うのは、最高裁を保守が固めましてね、人工中絶はいけないと、憲法違反だという判決、それからあれですね、地球温暖化については連邦政府は余計なこと言うなと、各州や企業でやればよろしいって話ですね。あと鉄砲についてもですね、あの国の一つ抜けられない病気のような気がするんですけども、とにかく鉄砲以外あんまり信用するものがない、頼るものがないって国になったと思うんですけども、鉄砲を持ち歩いちゃいけないという規制を作ってたニューヨーク州について、その規制は憲法違反だと判断を下したわけでありますね。で要するに特に民主党の力ですね、アメリカ民主党の力が、アメリカの各州の個性を失わせて、で州をまたいだね、全米で一つのルールに変えてったわけでありますよ。ああいうのもだから特に冷戦崩壊後でしょ、クリントンになってからだよね、90年代以降ですよ、急速にそのアメリカが州の個性に焼けて一つになってったのは。で今世界中そうなっちゃったんだね。よく言われるように新幹線ができると、新幹線の駅ってみんな同じ形をしてると、確かにそうだね。郵便局もね、日本中よく同じ形してますけども、新幹線の駅も同じ形をしてると、そうすると街の様子、街の玄関の様子も同じ様子になっちゃうと。なんか駅降りても日本中どこでも変わらない景色になっちゃったと。昔はみんな駅降りるとサラ金があったんだよね。 消費者金融の看板が並んでてですね、あーなんてね、このよくありましたけど、今さすがにあれはなくなりましたが、まあよく風景似てますよね。で、まあそれがいいっていう時代も大昔なかったことは ないですよね。それこそ40、50年前はですね、なんかうちも東京みたいなものができたっちゃですね、それ嬉しい時代もあったんでしょうが、今で言ったらですね、残念に思うような人が多いんじゃないんでしょうか。個性がなくなっちゃってね。反対にストロー効果なんて言って、その新幹線の駅ができればですね、駅前を賑やかにしたらですね、それお客が降りてくるんじゃなくて、反対にですね、地元の人が新幹線に乗って東京に買い物行っちゃったと、反対に街が廃れちゃったっていうことが多いわけですよね。アホみたいな話ですけどもね。まあそんなことが珍しくなくて、結局だからその全国を同じルールに同じ姿にするっていうのはあまりよろしくないというふうになってたわけでありますね。しかしアメリカの今回の判決っていうのはやっぱり大きな転換点がアメリカにも来たということを示すんだと思うんですね。でそれはやっぱりローカルルールの時代なんですよね。だからこれまずコロナがそうでしょ。コロナ例えば EU なんか典型的でしたけども、 EU というのはまあ移動の自由からですね、経済のことから何から何まで EU 統一ルール、 EU の統一ルールで動いていたわけでありますね。でやっぱり政治統合まで目指していたのが EU でありますから、それはやっぱりルールは一つということでやっていて、さまざまな圧力はあってもローカルルールを、まあ、EU ルールにみんな変えていったということがありました。しかしコロナが始まった途端にですね、コロナの規制は各国ごとにみんな違ったんですね。例えばベルギーは規制してるけども隣の国は規制してないとかね、移動の自由もこの国はこういう移動ができるか、この国はこういう移動ができないとかですね、あっという間に国ごとにコロナの規制のルールが変わったんですよ。それからさらにですね、学校とかですね、職場のルールなんていうのも、もう国が何言ったってですね、それは学校ごと職場ごとに全然違うわけですね。今でもそうですよね。で、病院もそうですね。だから、ああいうのを見てると、結局その、まあ今までの統一ルールっていうのは、まあそれでなんかね、儲かりゃいいかなと。これでみんなが納得して儲かるんならやるけどさ、例えば心情的にね、命に関わるような病気です、病気でしたからね、コロナは。そうなったらもうそんなですね、曖昧もことした、なんか理念に基づくルールなんてものは誰も信用できないわけですよ。怖いわけですよ。そうなってくると、やっぱりコロナの規制もローカルごとに変わってきたと。で、企業も、それから学校も病院もですね、それぞれのやり方にもうどんどんなっていってると。日本もアメリカもみんなそうでしょう。もうなんかやたらにですね、まあ、人の言うこと聞かなくなりましたね。なもんで、まあ政府なんかもね、もうやけになってワクチン打てろ何度言ってましたが、まあコロナ終わってくれば、そんな話もないわね。せっかくここでですね、人々を支配する道具を得た連中はですね、コロナが終わって、この早速ね、手に仕掛けた権利を手放すのはもったいないと。じゃあ今度はサル痘だ行こうかとか、何で行こうかとか言ってですね、もっとなんか早く生物兵器を開発すると。これ、まらまいてですね、俺たちは権力握るんだみたいなやつは、まあいますわね。いますわね。でもなんか今んとこ成功してないし、まあ病気のことだったら免疫力を上げるためのいろんなことやってくればいいわけですね。昔から生物兵器ってあんまり効かないんですよね。そんななんかものすごい効果なんてのは限られたところでしかなくて、広い範囲で長期間ってなかなか昔からないわけですよ。やっぱり人間の免疫力ってすごいんですよ。だから自然免疫を高めていけばよろしいわけで、まあ、あんまりだから怖いもんじゃないですね。金融取引問題だったらですね、まず自分で博打払わないことですよ。で、博打に影響しない会社で勤めてることですよ。博打に影響しないライフスタイルを持ってればいいんですよ。いくらでも対応なんかできますから、そんなことは。だからこういうなんか人を支配する道具から抜ける方法っていうのは別にそんな難しくないですね。行動すればいかようにもいきます。で、結局のところですね、やっぱりローカルルールが人を育てるんだね。私はがくれっていう本で面白いと思って読むんですけどもね、佐賀藩の本ですね、鍋島藩ね、佐賀鍋島藩の本で、あれは実は江戸時代本は禁書ということで公に読んじゃいけない本だったらしいんですね。で、まあ戦国の威風が残る時代の頃からね、江戸時代のまあ中ですね、ずっと書き継がれたもんなんですけども、例えばこんなくだりがあったですね。その佐賀藩鍋島藩のこの武士はですね、神仏なんか 信仰する必要はないんだと、鍋島藩だけをですね信仰すればいいんだと、鍋島藩にご奉公して鍋島藩のために働き、鍋島藩を信仰している人がなんでね仏だ神だ信仰しなきゃいけないのかっていうくだりがあったですね。なるほどなと思いましてね。ローカルルールそのものですよね。実は佐賀藩というのは明治維新で一番活躍した藩なんじゃないですか。一番悲劇を被ったかもしれませんけども、一番実は陰で活躍した、あまり有名にならなくて活躍したのはあれ佐賀藩ですよね。なるほどなと、そのまあやっぱりそのローカルルールでね、それこそまあ神父様が我慢でいいと、鍋島のね殿様だけ拝んだけよろしいと、まあそれそのまま本当にやってたかどうか知りませんけども、まあ、そういう時代の人たちが、まあ、ものすごい解明的な、まあ、今で言えばねもうなんかその英米についていくって変な時代って話になりますが、当時としてはやっぱり そこしか出口なかったんで、まあ、そういう時代を作ったというのはそれはすごいですよ。まあ、薩摩でも長州でも、まあそれはあのね荒津湖の土佐でもそうですけども、地方ですよね、地方の人たちがローカルルールで育ってた人たちが、まあ、どうすればいいかってことを考えてお互いに協調して行動してたってのはすごいことですよね。反対にこの例えば京都とか江戸とか大阪っていろんな人たちが集まってくる場所ですね。だからあんまりこの時代を変える革命家みたいなのは出てこないですね。器用に時代を泳ぐ人たちはたくさん出てくるんですけども、時代を変える革新的な革命家みたいな人たちってのはあんまり出てこないですよね。まあ、労働運動なんかちょっと違いますけどね。まあ、一般にこの時代の転換点というのは地方から出てきた人の方が大胆に何でも変えられますよね。から企業なんかもよく言われるんですけども、優良企業の多くはね地方にあると言われるんですよね。東京やとか大都市の会社が悪い会社だというわけではなくて、まあ目立たないんですよね。普通の会社が多いんですよ、大都市の会社っていうのは。で目立つような優良企業は大体地方にあると言われるんですね。確かにそうなんですよ。いろんな人が注目する、あの会社すごいな、ちょっと行って話聞いてみたいなとかですね、ぜひやり方真似してみたいなと思う会社はね、割とですね地方にあるんですね。都会にないとは言わないけども、地方の方が多いと思いますね。それはね、あれどういうわけだかそういうもんなんですよ、昔から。やっぱりそれっていうのはその地方の、まあ、ルールの中で育っていくと、その地方の個性に合った人ができると。でしかしそれはその地方の中で閉じ込められた存在ではなくて、言ってみればそれなりに自分でたちで根が張ることができたから、まあそのしっかり張った根をもとにですね、新しい時代にいくらでも対応できるような人間になってたと、そういうふうに考えるとよろしいんじゃないんでしょうかね。それからやっぱりその地方に行きますと気が散らないってありますよね。気が散らない、なんかその流行を追いかけないでいいってありますよね。どうしても都会っていうのは知らず知らずのうちに流行を追いかける、まあ、生活とか経営になっていくんですね。流行を追いかけるというのははっきりとあまりいいことではないんですね。流行を追いかけててもですね、なかなかあまりいいことは生まれないんじゃないでしょうか。ですからそこのところはですね、なんかものすごく皮肉な話になってくるわけで、いいものをこの取り入れようっていう気持ちはいいんだけども、自分たちでいいものを作り出す人にはやっぱかなわないっていうことなんだな。だからいいものを探して取り入れようというなら都会が便利かもしれないけども、自分の会社を良くしようと思ったらやっぱり自分なりのやり方でやるのが一番いいと、そのためにはあんまり余計な雑音はない方がかえっていいかもしれないということになるんだと思うんですね。まあ確かにこう自然の植物なんか見ててもそうですよね。やっぱりその地方によって気候の差がありまして、それによってまあ育つ植物だいぶ違ってきますものね。だからやっぱりなんかこうグローバル植物とか言ったって確かにどこでも生えてるな草とか木もないわけじゃないですが、むしろなんかその地域ごとに自分たちでその生物のこの一つのコロニーを作っていくわけですよね。だからその極めてローカルにそこでいろんな微生物まで入れてですね、生物の集団が生まれていくわけで、共存共栄関係が生まれていくわけで、こういうものはやっぱりローカルですよね。そういうローカルな生物の共存関係をぶっ壊すと、それはろくなことないわけですね。 まあ、大規模になんか開発したりね、大規模な工作をやったりするとですね、そういうローカルのルールを壊しちゃいますから、災害が起きやすくなったりね、病気が出やすくなったり、まあ、大体ろくなことはないわけでありまして、まあ一つだから、どうかな、この90年以降ですかね、やっぱこの30年ぐらいっていうのは、まあ、本格的にグローバルルールで世界中やってみて、まあ、その限界と、まあ、ある意味で、まあ、良さも分かったと。まあ、例えば食料危機なんかはですね、はっきり言ってお金さえあればなんとかなるってことも大体分かったと思うんですよね。うん、今本当の食料危機っていうのは、在庫がなくなる本当の理由はお金がないからなんですね。戦後の闇市と同じで、実は金があれば食うものいくらでもある。今でもそうですよね、見てるとね。うん、地獄の沙汰は金次第で、金積めばいくらでも食べ物出てきますよ、今ね。世界中食料そうでしょ。なんだ、そんな分配の問題じゃないかという話で、だから分配さえきちんとやっとけば、実はもう飢えなくてもいい。逆にそれぐらい、なんか、なんて言います、窒素って言うんですかね、窒素を使って作物作りますよね。窒素不足ってのはやっぱり収量が少ない一番の理由じゃないですか。まあ、その窒素は無理やりやりすぎると、またこれね、いろいろ問題出てきますけども、まあとにかく窒素行き渡ってとりあえず食えるようになったと、いうのはなかなかのことでね。だからまあそれも、まあどこまで持続可能かわからないから、まあ自然栽培みたいに切り替えた方がよほどよろしいと思うんですが、しかしとりあえずその全体量は足りるとこまでね、窒素を使って食べ物を作ったというところは大きな成果だったと思うんですね。あと分配の話だけまで持ち込んだってところは今までなかったと思いますよ、そういうことは。からあと通信もそうですね、交通もそうですね。まあこれも金次第ってところがあるんですけども、まあしっかり金さえあればですね、通信も交通も隅々まで行き渡ったと。あと医療もそうでしょ。僻地だってうんと金積みはですね、ドクターがその船で、あるいは飛行機で来てくれますからね、ヘリコプターで。まああとはだからその分配の問題ですよね。そこまで来たってなかなか大したことで、ですから基盤となるインフラは、まあ、できたんじゃないかと思うんですよ。そうすると今度その基盤となるインフラは、まあ生かしながらですね、ローカルルールがその後人を育てる力になりますね。まあ言ってみれば、インフラみたいなものっていうのが最低限揃っておけば、今度そのインフラを整備するってことではなくて、インフラの上にどんな、まあ、自分たちの繁栄を築くかということで、まあそれこそその植物と同じようにですね、その地域の個性を生かしながらその育てていくっていうことになりますから、まあ例えば昔はね、地域ごとに地域の会社も個性がありましたよね。関西の会社は関西の会社らしい個性があったし、東北の会社は東北の会社らしい個性がありました。これからまた同じ時代に戻っていくんじゃないかな。全世界そういう形だと思いますよね。それなりに皆さんルールを作って、自分たちのルールで人を育て、それから教育をし、それからその会社を運営して経済も運営していくと。憲法云々の話は、まあ言ってみれば形の話ですよ。そこはだから憲法なんて割と広いもんですから、その中でいかようもできるわけで、こんなことで実態の問題ですよね。本当今日何を教えて、何を作って誰に売るかですね。で、病気を実際にどうやって治すかですね。そういうもっと具体的な問題のところでローカルルールが本当に人を育て、地域を育てていくんですね。形式の問題じゃないですよね、もうね。だからやっぱりこう実態から入っていきますから、やっぱりそれっていうのは本当に仕事できる人でないとできないんで、考えてみたら観光とか農業とか健康とか言いながら、本当に日本も仕事できる人たちがどんどん地方に行って、これまでね、いろんな形で苦労もしながら基盤築いてきた、あ、これでよかったんだなと。こっからなんかやっぱり新しい未来広がるんだなと。新しいローカルルールで、その上に新しいそのローカルな人と組織が生まれていくんだなと、産業も生まれていくんだなと、今しみじみとこう思ってですね。平成の時代はそういうのは非常にマイナーでありましたけども、まあ、コロナを経て令和になりますと、そういう人たちがいよいよメジャーになってきたと最近しみじみとこう思うんですね。もうなんかやっぱりその今までのメジャーだった人たちが結局今だけ金だけ自分だけになってもいなくなってくるんで、ですからこのまあ嫌がおうでも今までマイナーだった人たちがメジャーになってこざるを得ない、そこまで来てると思いますね。で、やっぱりローカルルールってのはすごく面白くてですね、いかような形でもなんとかなんだよね。ええ、だからそんなあんまり大きな制約ってないんですよ。なんか同じことでも違うやり方でいくらでもそれ なんか成果得られるんだよね。だから一つに限らないっていうのがそのローカルルールの基本ですよね。これが正解のローカルルール一つだよ。ローカルルール一つがあるんじゃなくて、いろんなルールがあって、大抵どのルールでもうまくいくんですよね。なんかの縁でそのルールをやってるだけの話で、別のルールでやろうとしても結構うまくいくもんなんですね。やっぱそういうのは生物の多様性って言いますね、適応力すごいなと思ってまして。ですからあんまりですね、こう深刻に考えずにですね、自分がいいと思う道からね、進んでいくと多分成功するんじゃないかな、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、ローカルルールが人を育てるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。